本日の出席議員数18名、これより第4回市議会定例会第2日目の会議を開きます。本日の議事はお手元に配布の日程表により行います。日程第1、これより通告による行政一般質問を行います。締め切り日の11月20日正午までに提出のありました議員用紙およびその順序はお手元に配布の通りであります。質問時間は答弁を含めて40分以内といたします。これより順次発言を願います。12番龍崎茂議員ご登壇願います。
おはようございます。令和2年度第4回定例会行政一般通告質問のトップバッターをさせていただきます。まず自主防災組織活動マニュアルの改訂版についてご質問をさせていただきます。昨年の台風15号から1年と2ヶ月が過ぎ、すべてではないにしても住宅や農業関係の施設など市内の各所で復旧した姿が見えております。行政においては通常の業務に加え災害対応への労力は言い尽くせぬものがあったと思います。改めて感謝をする次第でございます。これまで経験をしたことのない災害という中で自助・共助・公助としての災害対応については教訓とするべきことが多々ありました。自主防災組織活動マニュアルの改訂はそのような課題を踏まえたものと思い質問をいたします。そこで小さな一番、改訂版では地域防災リーダーについて加筆されたが、その趣旨をお伺いいたします。小さな2番、改訂版作成において昨年の台風災害を教訓としたことはあるのでしょうか。3番、活動マニュアルに加え被害状況などの確認用のフォーマットの作成をしないのでしょうか。お伺いいたします。大きな2番、町内会ハンドブックについてお伺いいたします。行政と自治会や町内会との密接な連携は共生社会や市民共同のまちづくりの基本であります。また同時に市民及び町内会役員が行政の仕組みや行政サービスを熟知することは暮らしやすい地域づくりの基本であります。南房総市では行政区長ハンドブックが作成されています。茂原市では自治会長ハンドブックの名称で同様の取り組みがされています。そこでお伺いいたします。小さな一番、町内会の役割や市との関係などを掲げたハンドブックを作成した自治体がありますが、立山市では作成しないのでしょうか。2番、町内会の円滑な運営のために市ではどのような取り組みをしているのでしょうか。お伺いいたします。最後に大きな3番、立山食のまちづくり計画と拠点施設運営事業者の公募についてお伺いいたします。公共施設の建て替えなど数々の行政課題がある中でようやく発信したといえる流通拠点整備は立山市の経済振興や市のポテンシャルを高め市の魅力ひいては価値を高めるものと期待が寄せられます。それゆえに拠点で行われる事業は市民や市内事業者に夢と実利を与える事業でなければならないことは言うまでもありません。そこでお伺いいたします。小さな一番、食のまちづくり計画の目的である市の産業振興策を拠点運営事業者が運営方針に盛り込むことが大事であります。改めて食のまちづくりの理念と目的をお伺いいたします。小さな2番、市の重要な産業拠点となることから運営事業者の立山食のまちづくり協議会への参加が必要ではないでしょうか。以上お伺いいたします。答弁によりましてまた再質問させていただきます。よろしくお願いします。
金丸市長。
おはようございます。龍崎茂議員の質問にお答えいたします。大きな第一、自主防災組織活動マニュアル改訂版についての第1点目、 地域防災リーダーを過失した趣旨についてですが、地域防災リーダーは防災意識が高く、かつ防災士の資格を取得している方々となります。災害時だけではなく、平常時から地域防災リーダーが地域で活動することで地域防災力の向上が期待されるため、追加修正をしたものです。次に第2点目、改定において、昨年の台風災害の教訓としたことについてですが、改定に反映させた教訓は大きく2点あります。一つ目は、災害時に活発な自主防災活動ができなかった自主防災会もあったため、地域で活動する防災地域防災リーダーを組織に加えることで、地域の防災意識を向上させ、活動に結びつける体制としました。二つ目は、今回の被害では強風で屋根瓦が飛ぶなど家屋の損壊が多かったことから、風水害対策の防災資機材の整備として、応急補修用のブルーシートやロープ、土嚢袋などを必要な資機材類に追加したところです。次に第3点目、被害状況の確認用のフォーマットの作成についてですが、現行のマニュアルでは被害状況や避難の状況を取りまとめ、立山市に報告するとあるのみで、具体的な報告内容を示していません。今後、統一した様式を作成し、各自主防災会に配布していきたいと考えています。次に大きな第2、町内会ハンドブックについての第1点目。町内会ハンドブックの作成についてですが、現在、立山市では町内会ハンドブックは作成していませんが、立山市と町内会等との関わりを示した分かりやすい冊子ですので、他の事例等を参考として、立山市版の町内会ハンドブックの作成を検討していきます。次に第2点目、町内会の円滑な運営のための取り組みについてですが、町内会等は自主的な運営を基本とした組織ですが、その運営や活動に対しては立山市としても一定の範囲で支援をさせていただいています。具体的には、町内会連合協議会に対しては運営費補助金を町内会等の集会施設等の補修や建て替えの事業に対しては、事業費の補助金を交付し、また、法人化に対する相談を受けるなど、立山市としても町内会等の円滑な運営や活動に寄与する支援を行っているところです。次に大きな第3、立山食のまちづくり計画と拠点施設運営事業者の公募についての第1点目、食のまちづくりの理念と目的についてですが、食のまちづくりは市民や消費者、飲食店や観光事業者、そして生産者の3者がそれぞれの立場で地産地消を基本においしい食作りに取り組むことで、本当に立山は食べ物がおいしいねと自他ともに認め、市民の皆様に地域の豊かさを実感していただくとともに、都市部の人が訪れたくなるような豊かで魅力的な街づくりを理念としています。また、食のまちづくりは 地域の豊富な農水産資源を観光や商工業でしっかりと生かし、食の魅力を高め、農水産業の六次産業化、農商工連携、地産地消、交流人口の拡大などを推進することで、農水産業はもとより地域の産業全体を活性化させ、生産者と事業者が相互に経済的利益を享受することを目的とし、市民の食生活を豊かにすることや、雇用の場や定住人口の増加などの波及効果も目指します。現在、整備を進めている食のまちづくり拠点施設については、単なる商業施設ではなく、館山市が推進している食のまちづくりの中核的な拠点となるものであり、民間事業者の公募にあたっては、これらのことを十分に踏まえた事業提案を求めることが重要であると考えています。次に第2点目、運営事業者の館山食のまちづくり協議会への参加についてですが、食のまちづくり拠点施設が開業する前の段階から、館山食のまちづくり協議会に参画していただき、情報や地域課題、問題点の共有、拠点施設を核とした地域振興施策の協議などを行っていきたいと考えています。以上です。
議長。
龍崎委員。
はい。答弁いただきましてありがとうございました。それでは何点か再質問をさせていただきます。まず自主防災組織活動マニュアルについてでございますが、令和2年版の自主防災組織マニュアルと平成26年版を1ページ目から最後まで比べてみました。いわゆる基本的活動を明記したものでありますから、大きな違いがないことは当然ですけれども、質問に挙げた地域防災リーダーに関する記述と情報収集について SNS 携帯電話の使用、あるいは避難所の開設運営については避難所開設キットの活用とキットの内容が記されました。でまた資料編としては防災会規約や編成表等のひな型も添付されております。特に防災リーダーについては規約や組織編成表の中にも記述欄がありまして、その任務の重要性が伺えます。そこでこれまで予算化して防災リーダーの要請をしてまいりましたが、自主防災組織数146のうち、地域防災リーダーのいない組織はいくつぐらいあるのでしょうか、お伺いいたします。
川上総合政策部長。
はい、現在、地域防災リーダーのいない、自主防災組織といたしましては、この令和2年11月面現在でですね、146地区のうち、66地区となっております。以上です。
龍崎議員。
はい、今回のこのマニュアルの中では地域防災リーダーに対してのへの期待がですね、大きく掲げられておりますので、必ず防災リーダーがいなければ自主防災組織が動かないということではありませんけれども、やはりこの趣旨に沿って継続的にですね、防災リーダーの育成というものが今後もされていかなくてはならないと思います。特に消防団の団員の方、消防団の安心安全のです、市民の安心安全を担うという立場でですね、そういう活躍をされた方は意識が高いと思いますので、例えば対談された後もそういうところについていただけないかなというようなことを、私自身は考えます。これからも継続的な要請であるとか研修を重ねていただきたいと思います。次に被害状況確認フォーマットを作成ということでございます。私はこれはまた同時にですね、市への報告用も兼ねるフォーマットになるというふうに捉えておりますけれども、防災組織力を把握するためには防災備品の保有状況の確認フォーマットというものも重要ではないかと思います。つまり防災組織として保有しているもの、あるいは地域の中で 防災備品として使えるものを持っている、提供可能な個人の所有がどの程度あるかという、そういうような資機材に対する確認のフォーマットというのはいかがでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、防災備品の保有状況の確認フォーマットについてでございますけれども、各町内会などでですね、こう対象にした、ものはぜひ作成していきたいと思っております。で、あと、個人が、その防災備品等を、備蓄されていて、それを、地区等への、提供可能なものがの把握についてでございますけれども、実際個人で購入された方がですね、どこまで、ご提供いただけるのかなというところが少しあるのと、あと、ちょっと個人情報の関係も少しあるのかなというところもございますので、その辺は少し整理をさせていただいた上で判断していきたいというふうに思っております。
理事長、理崎議員。
はい、私の地元でやはりこのようなことを考えたときにですね、例えばチェーンソーがあるよとか、いろいろなものがありますよと、それ使えますよというところ、自発的にそういうものの提供を、言っていただくというところでのことでですね、それはさっき個人情報と言いましたけれども、それを個人の持っているものを、提供しろというような立場ではなくて、使えるものがどの程度あるかという話し合いの場ですよね、自主防災組織の充実の中で、そのような話し合いの場を持つということではですね、確認フォーマットの中にどの程度の形で入れるかということはあろうかと思いますが、それは前向きに考えれば理解できることかなと思います。でマニュアルにはその防災資機材の例が掲載されていますけれども、その表をそのままチェックリストにするだけで、要するに表を加工するだけですので、ね、大変労力がかかることではないと思いますので、ぜひ検討いただきたいと思います。また災害時の救助活動であるとか物品提供など、要するに自主防災組織の活動についてはですね、地区民、町民、地区内の人たちだけではなかなか難しい場合があります。その時には地域にある建設業であるとか飲食関係の事業者とか、そういう方々を中心に災害対応するとなればですね、やはり町内会レベル、自主防災組織レベルで、そういう協定といいますか、申し合わせといいますか、そういうものをやはり話し合っておくというところも大事になってくるかと思います。それらも提案しておくということで、あとは自主でございますので、それぞれの組織で検討するということになって、一応形としてといいますか、さまざまな考え方をやはり提供するということも大事かなと思います。次に各防災組織から課題や要望などの吸い上げを行ったでしょうか。昨年の台風の後のですね、いろいろな声が上がっておりましたけれども、どのような形でその市民の声であるとか要望等を受け止めたかというところでの質問でございます。お願いします。
川上総合政策部長。
はい、昨年の台風被害を受けまして、昨年、今年の1月にですね、各町内会から意見調査をさせていただきました。その中には各、自主防災組織としての意見も反映されているものというふうに捉えておりまして、そのようないただいた意見等を参考にですね、改善を進めていく、そういう考えでおります。
はい、議長。理崎議員。
かなりさまざまな声があったと思います。中にはやはり、重要である、重要でない意見はないと思いますけれども、改善するための大きな教訓、ヒントというものもあったかと思います。そこでお伺いするんですけれども、昨年のその災害を受けてですね、各部局においては災害対応の改善策というようなことをですね、どのようなふうに整理しているんでしょうか。各部局ごとにこうですということになれば、これ1時間2時間でも時間足りませんので、総論的で結構ですけれども、改善策等の整理の状況についてお伺いいたします。
川上総合政策部長。
はい、多くの皆さんからですね、さまざまな意見とか提言をいただいてございます。 で、これらをもとにしまして順次、まあ、マニュアルの改定作業等をこれまで行ってきておりますが、まだ取り組めてない部分もございまして、これらはできるだけ早期に対処していく考えです。まだちょっとこれからやらなきゃいけない部分の例えとしますと、根本である立山市の地域の防災計画の見直しだとかですね、あと具体的に災害対策本部の各班ごとのその具体的な行動手順を示した、より具体的な手順を示したマニュアルを作っていきたいだとか、まあそういうものの点がございますので、これ早めに対処していきたいというふうに考えているところでございます。
はい、議長。
龍崎議員。はい、
今回この質問をするに際しまして、他市の状況を調べました。富士市ではですね、この防災危機管理課の作成した自主防災活動の手引きが非常にまあよくできているなというふうに感じまして、まあ、マニュアルの冊子では30ページほどで、かなり細かな部分もございますけれども、その中で特に町内会の安否確認シート、あるいは地震と風水害に分けた形での災害応急対策実施状況通報書、また緊急食料、物資要求伝票などは非常に有効だなというふうに思いました。また南房総市では、まあ、昨年の台風災害の教訓として、現在のこのコロナ禍の災害時の分散避難の促進という角度からもですね、まあ、避難所の混み具合をスマホで確認するというサービスを始めたというふうに聞いております。で、木更津市では災害対応工程管理システムを導入して、災害対応の見える化をして、まあ、情報の一元管理と他の自治体との同一システムによる情報共有ということができるようになると、まあ、これはちなみに今年度の予算200万でですね、来年の3月までにそのシステムが完成するというような話のようでございますけれども、まあ、これはぜひこのような事例を参考にしていただければなというふうに思います。先ほど言いました各課でですね、さまざまな改善策をしていると、また防災計画についても考える部分があるということもお話しございましたけれども、この先ほど言いました災害対応工程管理システムは東京大学の大学院かどこかのですね、研究チームのような形で作成しておりますので、これは各自治体で今これを導入しているところも多いし、国も含めて同じフォーマットで作ることによって互いにそれを共有できるというところでですね、非常に今後推進されるべきものではないかというふうに考えておりますので、ぜひご検討していただければと思います。続きまして町内会ハンドブックについてお伺いいたします。この質問のベースになったものはやはり南房総市の行政区長ハンドブックでございまして、立山市では行政区長制度は導入せずに自主的組織として町内会となっています。まあ、いずれであってもその行政の役割というのは、先の自主防災に関する質問と同様にですね、地域に的確な情報を与え、円滑な地域づくりをサポートするということが大事だと思います。そこで町内会長あるいは町内会から各種の要望が信用されていると思います。その要望のですね、申請用紙などひな形があるのでしょうかと、まあ、いろいろなですね、支援であるとか、さまざまな場合にはその申請をして作られるんですが、まあ、例として言いますと、まあ、道路整備だとか、道路側溝であるとか、さまざまな地域 その改善についての要望を私たちも、相談を受けるんですけれども、それに際してですね、区長がその独自に要望書を作っている場合もあれば、どんなふうに作っていいのかわからないというようなケースもあります。ですから、そのハンドブック作成の折には、そのような様式の説明などを明記していただきたいと思いますけれども、その現状をお伺いいたします。
川上総合政策部長。
はい、まあ、町内会の皆さんからのその要望を非常には、多岐にわたるものというふうに思っておりまして、現在のところは各課、その要望を受ける各課においてですね、まあ、様式を定めている場合と定めてない場合があるというのがちょっと実情でございます。で、お話のもありましたように、まあ、その要望様式の、まあ、統一化、まあ、その辺につきましては、 お話が出ておりますその町内会のハンドブックの検討の際にですね、合わせて工夫してみたいというふうに思います。はい、
龍崎議員。はい、
要望書はですね、どういう事項項目ですかというところを書くことによってさまざまな形に使えると思います。それがあることによってすぐにですね、イメージできる市の方へどんなふうに伝えていったらいいかということが、できるというところでですね、必要かなと思います。南房総市のそのハンドブックにはその要望書とともにですね、要望事項に対する市の考え方が記載されております。例えば指導はどのような管理すると、離道とかですね、あるいはその道路側溝であるとか、それらについてですね記載されておりますので、これはやはり考えていただきたいなというふうに思います。次に近年移住者や 市内の中で居住地を変えるという市民が多く見られますけれども、そのような中町内会に入らないという住民の方も増えているようです。その実態を、市ではどの程度把握しているのでしょうか。また町内会に加入促進のために市で行っていることはあるのでしょうか。お伺いいたします。
川上総合政策部長。
はい、町内会の加入についてでございますけれども、毎年ですね、4月1日現在で、町内会に加入している世帯数を町内会長様の方からの報告をいただいてございます。でその報告をもとにですね、町内会加入率を算出して、実態に努めているところでございます。実情をちょっと申し上げますと、町内会加入率につきまして、10年前の平成23年度につきましては、90.4% ほどでございました。でそれが今年度につきましては、86.9% ということで、約 3.5% ほど減少してきているという、状況がございまして、ちょっと減少傾向にあるなというふうに、認識をしております。で、町内会の加入につきましてはですね、市としても非常に、メリットの大きいものというふうに、捉えておりまして、建て回しへ転入される方につきましては、市民課を通じまして、町内会等へ その加入の案内チラシ、こういうものを配布するなどさせていただいて、町内会への加入を呼びかけているというようなところでございます。
龍崎議員。
はい、私の友人で今年度、町内会長になった方がいますけれども、地域の中 その転入された世帯のところへ、ご挨拶に行きながら、町内会に入っていただきたいというところで話をしたところですね、うちは結構ですと入りませんというと、それでもうその先に進めなくなってしまうと。地域によるのかもしれませんが、私の地元では例えば町内会で その募金活動や消防講演会費の取りまとめ、あるいは町内会の奉仕作業、当然災害時の防災活動などもその町内会としてのまとまりの中で行われているわけで、今部長がおっしゃったようにその入ることによってのメリット、確かにメリットもそうですし、やはり地域づくり、地域社会というのは人とのつながりがあってですね、町内会に入らないからそのつながりができないということではないんですけれども、やはりいろんな場で姿を見て一緒に作業する中で結びつきというのは強くなっていくわけで、やはりこれは入っていただくということが大事だなというふうには思います。確かに入らないことも個人の自由でありますし権利かもしれませんけれども、そこは今の市民課の方でというお話がありましたけれども、行政区の加入促進用のチラシといいますかね、そういうものができているんだと思いますけれども、それとですね、地域情報の記載されたコミュニティシート、これは南房総市の例なんですけれども、そのようなことを行っているということがありますので、これからもですね、継続的にやはり市からのアプローチも当然必要だと思います。町内会長一個人で言ってもなかなか厳しいところは、立山市全体としてのその地域づくりをやはり訴えていく中で、あなたも大事なその地域の存在であるというところをですね、感じ取ってほしいなというふうに考える次第であります。最後に立山食のまちづくりと流通拠点整備について質問いたします。高額な財政支出による拠点整備事業というのは費用対効果を問われることは当然でございます。 しかしこの事業は市内の各分野を活性化させるというその長期的な視点と地域内経済循環という単年度では測れないさまざまな分野への波及効果というものを考えられます。答弁でもその効果について述べられましたけれども、経済効果以外に文化や福祉、市民の健康増進などに寄与するような効果についてどのように考えているでしょうか。お伺いいたします。
石井経済観光部長。
はい、ご質問にありましたとおり、拠点施設整備事業では、費用対効果を求められることから、まずは、運営を安定させ、軌道に乗せてですね、経済的な効果を高めていくことが最重要項目と思います。その上で、食のまちづくり計画の理念にありますように、拠点施設を核に市民、事業者、生産者の3者がそれぞれの立場で食のまちづくりに取り組みまして、市民や消費者に対してはおいしい食材や料理を提供することで食生活を豊かにして健康増進を図ること、あるいは拠点を核とした食文化の保存でありますとかその発信、さらには郷土料理の継承やできれば商品化、さらには地域福祉の向上など、公益的な効果の創出に寄与することが必要であると、このように考えております。以上です。
はい、議長。
龍崎議員。
はい、今の部長のお答えになられたところはやはりその、理念といいますか、基本的な取り組みを述べられたと思います。そこでですね、もう少しイメージとしてですね、どのようなことが考えられるかなということをやはり考えているのも大事かなと思います。例えば行政直営であるとか、あるいは業務委託の形態にとらわれませんでですね、市民からやはり支持されていく拠点である、また愛されて立山市にそれができたということを誇りに思って市外に発信できるような拠点、そういうものでなくてはならないと思います。そのためには具体的にどのような取り組みができるのかなと、文化活動であるとか例えば健康増進であるとかというときには、そこのときにはどんな取り組みをそこにつけていったらいいのかというところで、何かお考えとあるでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、市民がさまざまな目的やスタイルで関われる、また交流できる場所にすることが必要であると考えています。そうした中で、道の駅としての役割だけではなく、食のまちづくりの拠点のコンセプトでもあります食のライブファクトリーとしまして、市民が食あるいは一次産業を体験する場所であったり、ワークショップをやったり、あるいはこれまでもやってきておりますけれどもマルシェをやったり、さらにはさまざまなコンテストをやったりなどですね、創意工夫で市民が楽しく参加して気軽に交流したり、あるいは情報を発信したりと市民と一緒に取り組んでいく拠点にしていくような取り組みが必要であると考えております。こうしたことは民間公募においても事業者の企画提案を求めていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、議長。
龍崎議員。
はい、今後の要求水準であるとかですね、事業者提案によって具体的なものが見えてくるということになろうかと思います。この南房総エリアでは後発スタートの道の駅ということになるんですけれども、物販や飲食以外にどのような特色が出せるかということが大事だと思います。で、道の駅のさまざまなジャンルでのいわゆるベストいくつとかっていうところを見ますとですね、美味しさであるとかスイーツであるとかお土産であるとかって、そういうところのベストベスト10でもいいんですが、そういうようなところを見ます。確かに基本的にはその今言った私どものこの作る我が市のですね、道の駅は食ということで、勝負していこうということですので大事な要素になろうかと思います。現在その道の駅は全国1180箇所あるということで、そのうちのですね、103箇所が重点道の駅の認定を受けているということであります。で、重点道の駅というのは地域活性化に向けた優れた取り組みを行っているというその道の駅のことで、特産品などの販売だけではなく農業体験や地域資源を活用した商品開発、また地産地消レストランや大学や高校との連携によるさまざまな企画などに取り組んでいるということが条件で、 まさにその地方創生のこの現在ですね、その道の駅によってどう地域を活性化させていくかというところの大きな責任を担ったような道の駅というところでのピックアップされていると思うんですけれども、まさにその立山市が取り組むべき方向がここにあると思います。豊かな食だけではなくてですね、さまざまな先ほど部長がおっしゃったようにワークショップであるとか、例えばミニコンサートであるとか、市民が絶えずそこに足を運んで楽しめる空間を作るということ、また世代を超えて若い方から高齢者までがさまざまに関われるような場を提案していくと、作り上げていくということが大事かなと思います。拠点がその地域になくてはならない存在ですね。また市民に支持応援されるような場になるように期待いたします。また一方、議会としては地産地消条例を作ることに傾注しましたけれども、その条例に即してですね、地産地消の比率を高めているかとか、そういう運営についてもですね、議会あるいはその委員会として今後注視していくような、そういう必要も感じる次第でございます。以上で終わります。ありがとうございました。
以上で12番、龍崎茂議員の質問を終わります。